バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第401回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
モン吉です。
どうもおはようございます。
おはようございます。
1月30日は木曜日0時27分というところから収録を開始します。
はい、
はい、今日もよろしくお願いします。モン吉ちゃん、
はい、
何を教えてくれんの。
まあ、今日ね水曜日ってことだったんで、うん、まあ、B リーグありましたけども、
うんうん、
なんと河村勇輝選手今日スタメン。
スタメン。そして俺見間違えたかと思った。あの
チームハイだかゲームハイだかで24点取ってましたね。
そうでしょ、ゲームハイだよあれ、
うん、
だから見間違えて。
そう、スリーポイントも9分の4。
うん、うん、最初3連続やったもんな。
うん、もうエースみたいになっちゃってますね。
ね、でちょっと冒頭 見間違えたって僕言いましたけど、
はい、
これが数日前にゲームハイの21得点を叩き出してるんですよね。これデビュー戦、ああ2戦目か、プロ2戦目、
2戦目ですね多分ね。
でゲームハイですよ、
うん、
高校生が、
うん、
21得点。そして今日上がってた動画でゲームハイ24得点で書いてるから、あれ前のが上がってんのかなと思ってよく見たらプロ3戦目って書いてるから、うん、ってもう記録更新してるやんと思って。
そうですね、
24得点取れないよ。
まあそうですね、
なんなんこれすごない。
まあ改めて 思いましたけど、
うん、
やっぱ彼の場合こう加速度が速いというか、
うん、
スピードがこうマックス持っていくまでが速いんですよね。
速いよ。
うん、ドリブルってちょっとずつ加速じゃなくていきなりもう初っ端から8割9割ぐらいのスピード出せるっていう感じだから、
うん
うん、あれ止めらんないですよね。分かっても止めらんない
なあ。
だ普通だったらスピードつく前に早く上からついて、
うん、
あのスピード乗らせないようにしようとか、
うんうん、
例えばっていうのを考えるんですけど、
うん、
川村選手の場合もう1回ドリブルついたあたりからもうマックスのスピードでガンガンいけちゃう。
うん、
あれは分かっててもつけないですよね。つけないよね。同じぐらいのスピード持ってないと。
いやいや、その今日のゲームハイの動画の中にもあったけど、
はい、
なんか河村がこう突破していくところでわざとファウルしてたよね。もう、
あ、もうそんなになってましたね。
もう止められなくてガッて腕引っ掛けてファウルしてたよね。
そうですね。
恐ろしいな、あのプッシュ力
ね。
すごいわ。
まあ、ラーマスさんもね、なんか代表に入る可能性もあるぐらいのことをインタビューで答えてたらしいので。
ああそうなんや、
うんね、そしたらじゃあ富永選手もなんて言ってる人もいたようですが、まあそういうことじゃなくてですね、
うんうん、
もう完全にその河村選手のその、まあ、日本のその、ね、代表選手にないものというかね、
うんうん、
僕の代表選手にない部分っていうところをやっぱり、
うん、
まあ、話してるんだと思うので。
そうやな、そこはちょっと違うよね確かに。もうすでに河村にしかできない、日本中探しても河村にしかできないことがありそうやもんな。
あの富樫選手が、ね、同じように見えて違う部分っていうのは、
うん、
富樫選手の場合はスピードでズレを作ってそこでジャンプシュートを打つっていうパターンが多いんですけど、
うん、
河村選手の場合もう鉄砲玉みたいにもう突っ込んでって相手に体当たりしながら決めるっていう、
うんうん、
外国人みたいな体の強さを持ってるんですよね、
うんうんうんうん、
ここが富樫選手と似てるようで違う部分だと思うんですよ。
あとこのなんていうかな、オンボールに対するワンオンワンのディフェンスがめちゃくちゃ良くない。
そうです。
でフィジカルさがあるけど、あれスタンスが強いのか、やっぱりどう見ても細い小さいっていう気がすんねんけど、
うん、
あの富樫選手が縦に破れないじゃない。
あのディフェンスの圧すごいですね。
すごいよね。たまにちょっとほら、はい、こう、うん、胴体のトルソーの部分でさ、
はい、
懐で守ってしっかりこうコースに入って守ってるもんだから、こう押し込みすぎて空振りする時があるぐらいやんな。
そうですね、
あれすごいよね。そこまでボンって出ていくぐらい前に圧がかかってるってことやんね、あれ。
だからもう大人と子供ぐらいの差の余裕がないとなかなかあそこまでのディフェンスって普通できないじゃないですか。
うんうんうん、
うん、だから福岡第一の練習がもちろん良かったのはあると思うん ですけど。
いやでも全員がああいう風にはならないよね。
ならないですね。身体能力がなす部分っていうのが多分半分以上占めてる気がするんですよね。
いやすごいわ本当に。
そうですね。なんかいないこのタイプは。
ねえ。いやもう衝撃的やったわ。
ね、私そのアジアカップ予選の、ね、チケット取りましたけど、中国で、ね、まあ、河村選手がそこに選ばれて出てくるって可能性はまだ低いかもしれませんけどね、まあ、これからの日本のこう代表になる可能性のある選手たちっていうのがもう本当にね、誰選んでいいのか分かんないぐらいのノリになってきてますから。
いやそうやけど河村選手はもう育成という意味でも選ばなあかんよ。
まあ正直こういう、まあ、新人試合だったら絶対使わなきゃいけないと思いますね。まあちょっと予選になった時にどうか分かんないですけど、でもオリンピックの選考とはちょっと別っていう意味であればもう今のうちに使ってほしいですよね。
そうそう、恐ろしいわこの子ほんま。
やっぱこの突破力は絶対というか、じゃあディフェンスとか体つきはどうなのって言ったら、今のプロの選手より強いじゃないですか、ディフェンスやってる限りでは。
そう、
なんか全然何の外す理由がなくなってきちゃいますよね。
いや本当にそうですよ。
あとは経験だけなんだろうけど、国際経験もね、まあ正直ただ B リーグになってる人はちょっと言い方失礼ですけど、人たちよりはもともとアンダーで代表出てるわけだから、経験だってある意味本当は河村選手の方がすごいわけじゃないですか。
そうや
ん
な。
だから、もうサッカーの久保選手のようにね、正直バンバンもうプロとして使ってっちゃっていいと思いますけどね。
そういうことですよ。これも育成ですよ、本当に。
だから本当にその東海大はね、その教員免許を取りたいっていうことで、だから授業出ながらも大学の部活をやめてもプロの方の練習に参加するみたいなね、もう早くも大学2年生ぐらいからそういうスタンス取っちゃってもいいんじゃないのっていうような感じがしないでもないですよね。
そうよね。
大学の方が練習時間とかはなんか長かったりとかする部分もあるから、練習量たくさんなんかねこう、たくさん練習したいっていう意味では、大学も悪くはないのかもしれないですけど、まあ、でも施設備とかね、チームによってちょっと差はあるかもしれないですけど、設備とかも整ってるすごくいいチームだったら絶対ね、個人練習がいっぱいできるし、言ってますね。言ってくれてもいいんじゃないかなと思うんですけど。
ぜひねこれ聞いてる方はもう YouTube にもたくさん上がってるんで、この河村選手のこの姿見てほしいなと思いましたね。今日はね、手前味噌な話であれなんですけど、センターサークルの皆さんにちょっと、まあ毎回ね練習終わったら短いミーティングをするんですけど、1分ぐらいのミーティングをするんですけど、その時に話した内容は河村選手の、試合じゃないな、モチベーションの話をして、で、まあ、みんな、ね、おかげさまで U15 選手権の兵庫県予選優勝させてもらい、男女でねアベック優勝させてもらって、でちょっと大会まで開くんですよね、本大会まで2ヶ月ほど開くんですけど、やっぱその間のモチベーションをね、やっぱりこうここで満足するような、間違ってもしちゃダメって言って、で中学3年生に向かってはたった3つ上の選手が、同じバスケット選手がもうプロにいるんだよっていう話をしたりしてね、ぜひそっちの方にもうアンテナを立ててほしいし、アンテナを向けてほしいし、なんかそのモチベーションの維持の仕方っていうところで、目指すところ、見ておくところ、見据える場所をやっぱり上に定めて、高校までの短い時間過ごしましょうっていうミーティングしましたね。
なるほど。
いや3つしか変わんないのもんね。
まあそうですね、そういったものがスタンダードになってくると、またね選手たちの考えも変わってくるとは思うので。
そうやね、
まあ、まずそのスタンダード作りっていうのをね、どんどん大人がしていかないといけないと思うんですよね。
さて そしてよ、今日はどんなことを教えてくれるんだったっけ。
そうですね、26日の日曜日ですね、
うんうん、
で、まあ、JBA の、まあ、あのコーチカンファレンスがあったので、
うん、
行ってきたんですよね、
うんうん、
まあ、会場は神奈川の法政2校が2校のホールをあの会場として行われてたんですけども
、うん
うん、まあ、これは実はあの JBA のコーチカンファレンスだから、あのライセンス保持者向けかと思いきや、
うん、
今回はライセンス保持者以外の人も申し込みができるってスタンスで、
お
う、うん、内容としてはですね、うん、一言で言うと、フリオラマス、
うん、
トム・ホーバス、要は男女の日本代表のチームのヘッドコーチの講演、
そうだね、すごい、
プラス、前田裕之さんですね、
うんうん、
JBA 技術委員会テクニカルハウス部会の部会長ってなってますけど、
おお、豪華なところ行った、
活躍されてますよね、
うんうん
うん、まあ、あと最後にエルトラックのね、
うん、
鈴木さんの講演もあったんですけど、まあ、この代表に関わってますからね、ジュニア X の方で、もうこう豪華な顔ぶれですね、
うん、全くそうだね、
うん、あったんで行ってきました、
うんうん
うん、
まずどんな話だったの。
まあ、趣旨としては、
うん、
オリンピックに向けてっていうことなんですよね、
うん、
東京オリンピックまでの道筋、
うん、
これまでとこれからっていう、
うん、
まあ、代表のこう2人 の, あの話に関してはそういう方向の話 で、
うん、
で一番最初にあの前田裕之さんの方からの話だったんですけど、
うんうんうん
うん、これが、フィーバ男子ワールドカップ2019年の報告っていうことで、
うん
うん、まあ、まずここから話していくと、
うん、
ベスト8に行ったチームの、
うん、
まあ、特徴っていうところをこうメインに話をしてくださったんですよ、
うんうんうんうん、
で基本的に今前田さんが仕事してる内容っていうのが、
うん、
まあ、基本的にはいつもそのいろいろこうデータを取るわけですよね、うん、各チーム、まあ、後で詳しく話しますけど最近よく出てくる PPP っていうね、
うん、
あのオフェンス効率の話とか、そういったものをまず数値化して、
うん、
まあ、日本がこれから対戦する相手のこととか、
うん、
他の国のバスケットを研究しようってなった時にまずはそういったこうデータをまず取るわけですよね、
うんうんうん、
今もう本当にデータ取るのが当たり前で、
うん、
今あんまり使われてなくても、
うん、
もうやろうと思えばパスを何回やったかとか、
うん、
コートを何往復したかとか、
はい、
そういったものも全てデータ化することが今できるような中になっている
んです
ね。うん、いろんなところで数字を出して、
うん
うん、いろんな数字からあの今どうで今後どうしていくともっといいのか、
うん、
強いチームはどの数字が高いのか、
うん、
なんてことを研究することもできるわけですけど、
うんうん、
まあ、今前田さんたちがやってるのがまずはそのデータで数字を見た上で、
うん、
ここはなんでここのチームはこんなにここの数字が高いんだっていうところから今度そこから画像を取り出して、
うん、
でそこからあこういうプレーが多くからこのチームはこういったことがうまくいってるんだなっていうところをこう、まあ、見ていくわけですよね、
うん
うん、まあ、今はそういったことをメインに前田さんの場合はあのいろいろ見ながらですね、まあ、代表に貢献されてるわけですけど、
うん、
で、まあ、本題としては要は各その全部で8チームかな、
うん、
優勝したチームから、
うん、
あのいろいろ各チームの特徴、良、
うん、
かったとこ悪かったところっていう意味合いでね、うん、全部数値化したものをこう発表してくださったんです
よ。なるほど、
うん、まあ、1位のチームから順番になんですけどね、
うんうんうんうん、
まあ、例えばです、まず優勝したのはスペインでしたよね、
うん
うん、じゃあスペインは例えば、うん、まず、返金身長が何センチでとかですね、
うんうん
うん、まあ、そういったところからあのいろいろ話をしてくださったんですけど、
うん、
スペインちなみに平均身長202.8、
うわーそんなでかいんだ、すげえ、
そう、
うん、
あちなみに、30チーム出てた中で、
うん、
日本の順位って何番目ぐらいだと思いますか、その平均身長、
何位ぐらいなんやろ、何位ぐらいなんやろな、間ぐらい、
鋭い、
15よりでもちょっと下ぐらい、
素晴らしい、
あそう、
30チーム中16番目ぐらいって言ってました
、うおーすごいじゃないか、
だからこれ後で話しますけど、
うんうん、
まあ、ラマス来てからの体格によってね、
うん、
まあそのまあ大きくすることには成功はしてるので、
うんうんうん
うん、まあそういった位置につけてるってことなんですけどね、
なるほど、
うん、
うんうんうんうん、
で、スペインはその2メ202.8センチ、
う
で、あとはそのこの前、
あ、ごめん、ちなみに日本のデータはないの？
日本のデータはないです。ベストリキッドのチームの話です。
うん、ああ、そっかそっかそっか、
うん、あくまでその報告だったので、
うんうんうん
うん、で、うん、あのこの前なんかネットで騒がれた、
うん、
あの NBA のチームの、
うん、
あのシュートエリアのスポットが前と違ってるっていう図があったじゃないですか、
うんうん、
ちょっとうまく言えないけど、今2ポイントエリアで打ってるって100本打ったとして、
うん、
あの2ポイントエリアで打ってる点が一つもないみたいな感じになってる、ここ何年かの間で、
うんうんうんうんうんうん、
まあ、そういった意味で要はトレンドが今、
うん、
あのロングツーポイントじゃなくてロングツーポイント打つぐらいだったら、
うん、
スリーポイント打てっていう風に今トレンドがなってきてるんで、
うんうんうん、
まあ、そういう観点で、
うん、
じゃあこのベスト8のチームは、
うん、
まあ、どんな風になってるのかっていう話なんかを結構メインで出てきたんですよね、
うんうんうん、
要はちょっと言い方がうまく言えないんですけど、その打ってる場所、
うん、
スリーポイントがスペインだったら 42.4%、
うん、
全シュートが 100% のうち、
うん、
半分近く 42.4% がスリーポイントなんですよ、
うん、
でミドルが 11.9%、
うんうんうんうん、
で残りの 45.7% が要はツーポイントですよね、
うん、
まあ、ロングツーなのかそれともレイアップなのかっていうところですけど、うん、まあ、そこまでもデータは出すことはできるんでしょうけど、
うん、
まあ、今出している数値としては、あくまで2ポイントは2ポイントでしか出してないんですけどね、
うんうんうん、
だから2ポイントと3ポイントの割合がスペインは 2-3% しか違わないということですね、
うん
うん、あとは得点効率が、うん、スペインは 0.94、
うん、
ワンポゼレ 0.94 ってことですね、
うんうん
うん、でスペインはこれ、うん、実はスリーポイントの確定なんて決定率は実は低い。
あ、そうなの。
他のチームに比べるとちょっと。
ほうほうほうほう。
なんでかっていうとリッキー・ルビオがスリーポイント苦手だからだそうです。うん、あんまり入んない。
そうなんや。
うん。でもメンバーとして NBA 選手が4人、
うん、
そしてユーロリーグに入ってる選手が8人。もうこれで全部。メンバー、
ああ、そうなんだ、
はい、
すごいレベルやね。
そうですね、スリーポイントの入ってる確率っていうのがその 30.9% だったらしいんです、ベスト8以上の戦いにおいてですけどね。で2位のアルゼンチンはスリーポイントの確率が 33.6% だったらしいので、
うんうんうん、
アルゼンチンの方がやっぱスリーポイントの確率は確かに高かったっていう話ですよね。でアルゼンチンなんかは平均身長が196、
うん、
日本の方が高かったみたいなので、
ああ、
日本より小さいチームなんですよね。
お、
うん、だからどうなんだろうな、だからアルゼンチンみたいなところを本当は見本にしたらいいんじゃないかっていう考え方ももしかしたらあるのかもしれないですけど、でもこれ後で話しますけど、ラマスの話の中では日本とアルゼンチンはもう本当にこう考え方とか、
うん、
もういろんな全然違うんで、
うんうんうんうん、
真似するのは真似してもしょうがないって思ってたみたいですね。
ああ、そうなんよ。
だから日本独自のスタイルを作るっていう、
うん、
うん、っていうことに、あの、動いてたらしいんですけどね。
うんうんうんうん、
でアルゼンチンはね、攻撃のそのオフェンスのその効率がすごく高いです。PPP。
そうなんよ。
1.01 です。
1.01。
だからワンポゼで必ず1点
は決まってるっていうことなんね。
っていう。ことになるんで、
うん、
2回攻めれば2点入るから、うん、2回のだから 50% の確率で点取るってことですよね、
うんうんうんうん、
ほぼスペインがだって 0.94 に対してアルゼンチン 1.1 だからオフェンス効率本当高いですよね。でアルゼンチンの特徴としては、
うん、
もちろんあのスコラ選手ですね、
うん
うん、あのでかい選手なのにドリブルのプッシュが非常に強烈。あと特徴として常にボールと人が動きまくってるっていう、
うんうんうんうん、
そしてボールもらってからの判断が早い。大きく言うとこの3つがすごい秀でてる部分があって、
うん
うん、そうすることによってオフェンス効率が非常に高くなっているっていうことみたいなんですよね、
うんうんうん、なるほど、
うん、そうなんですよね。でフランス フランス平均身長2メートル2センチ、
うん、
で平均年齢も28歳、アルゼンチンも平均年齢27歳、
うん、
スペインは平均年齢30歳なんですけどね、
うんうんうん、
でフランス何気に NBA5 人います。
そうなの。
うん、そうですね。あと NBA5 人にユーロリーグ4人、ユーロカップ2人って出てましたけどね。でここもシュートのバランス的には、うん、スリーポイントが 36.6 でミドルが 16.9、
うん、
で残りの 46.5 が2ポイントっていうことみたいですね。だから
あこれはミドルと普通の2ポイントっていうかリム下とか
そういう、そうですね、
うん、ああいうのを分けてあるんだ。俺あれをいつも分けて、え、分けてないんだ。
あ、ミドルと、あ、そうそうそう、そうですね、分けて
あれを分けてほしいねんな、いつもスタッツ見るときに。
そうですね、うん、そういうことみたいですね。
これ分かりやすい、うん、
うん。あとは、
うん、
オーストラリアなんかは平均199らしいですね。平均30歳、
うんうんうん、
NBA4 人、
うん、
ユーロが1人、あとは多分 NBL なんでしょうね。
うん、なるほど。
オーストラリアは、2ポイントが 50.6、
うん、
で3ポイントが 40.9、だからミドルが 7.5 なんで、
うん、
極端にミドルが少ないですね、オーストラリアもね。オーストラリアとアルゼンチンが非常にミドルが少ない、
うんうんうん
うん、あとセルビア、
セルビア強いよな。
これね平均 206.7、
うわでか。
まあね、ヨキッチとかいますからね。
うん、
うん、あともう一人222センチがいるらしいんですよね。
あ、そうなん。
だからこれ平均身長この二人が上げてる、
釣り上げてんな。
でスリーポイントが 44.6、
うん、
ゴール下が47かな、
うん、
でミドルが 7.9、 ここもミドル非常に少ないですよね。
うん、
ただセルビアね、こうやってでかいのいるんですけど。
7.9 って何？ 7.9% じゃないでしょ。
パーセント打ってる率が、
あ、率がね、
はい、
全体の割合、確率じゃなくて、
確率じゃなくて、
あ、そっかそっか、ごめんごめん、
これ全部その話です。
そうやな、なんかたださ、その数字がさ 7. 点いくらで気づいたけどさ、
はい、
そのスリーポイントの確率がさ、あ、確率と、
はい、
その全体を占める割合との数字がなんか似ているような気がして。
そうですね、うん、ちょっとこういう風に見えちゃいますよね。
見えちゃって、ちょっと勘違いしました、すいません。
あ、いえいえ、
うん、
そうですね。で、ミドルが 47.5、
うん、
そうですね、
うん、
まあ、とにかくでかくても走るっていうところがポイントで、うん、あとはペイント率がやっぱり他のチームより高いということですね、
うんうん
うん、47% だから、まあ、アルゼンチンもペイント率高いですけどね、
うん、
53. いくつだったから、そうですね。でちなみにアメリカ、
うん、
アメリカは、スリーポイント 39.3、
うん、
ミドルが 13.1、
うん、
で、ゴール下が要は 47.6 か、
うん、
っていうことですね。
なるほど、
うん、
いや面白いね、数字で見るデータってすごい面白いなって思うんだけど、
でもこれ本当に上層部というか、なんというかね、うんうん、多分上位の大学とか、
うん、
まあ、プロっていうのはほぼこういったところでデータ化して、
うん、
まあ、作戦を考えてるっていうことなんですね。
あともう一つ僕実現できてデータが取れるんじゃないかなと思うのは、
はい、
今もう顔認証すごい発達してるじゃないですか、
はいはいはい、
だから何歩とか言うんじゃなくて、顔の要するに頭の移動距離って計算できないかな、
はい、それが要はあれですよね、
うん、
あのコート何往復したかとかそういったところに出てくる、
ね、そうそうそう、例えばさ、そのコート何往復したかだけではなくて、ハーフコートのバスケットで速いトランジションでパスが動く、人が動くっていう表現でさっき教えてもらったんやけど、
はい、
それが数字で表せるようになるんじゃないかなと思う。
あ、もうなんかそういうのほぼできるみたいですよ。
あ、そうなんや。それをさ、今、はい、モン吉が紹介してくれた時に、このチームは結構ハーフコートでパストランジションがたくさん起こってて、人がめちゃめちゃに動くっていう表現をしてたやんか、
はい、
あそこをなんか数字でチーム全体でだいたい何千メートル動いてるとか、1ターンで何百メートル、はい、5人で何百メートル動きましたとか。
今はもう各チームにアナリストがね、上位チームいますからね、うんうんうん、まあいろいろやってるはずですよね。
やってるんか、
うん、
その辺面白いよな、分かったらな、
うん、だからこの数字が多いってことはこういうことも言えますよね、こういったことも言えますよねっていうところですね、うんうん、まあ見えてきてるってことだと思いますけど、
そうやね、面白いな、まあ、これ、
うん、まあ、あとはその特徴としてまあ、うん、アメリカだったらパススピードが速かったとか、 あと、うん、アルゼンチンだったらさっき言ったその3つの話があるわけですけど、
うん、
もうサコさんに言わせると、うん、もうそのアルゼンチンの スコラのドリブルプッシュなり常にボールが動いてる、
うん、
ボールもらってからの判断が速い、
うん、
こういった人たちがもう3戦速攻してくると、
うん、
要は日本の場合の3戦速攻だと、うん、まあ、パスなしながらこうまあ、攻めて普通に攻めてくるって感じなのに対して、
うん、
アルゼンチンに関しては、うん、その速攻に非常に圧があって、
うん、
もう速攻が雪崩のように固まってこうグワーってくるようなイメージみたいなんですよね、
うーん、
受ける側からすると、
うんうんうんうん、
だからうわーと思ってあっという間にやられちゃうみたいなところがあるんですよね、でまあそういう各国のそういういろいろ数値を出してもらって、
うん、
プラスアルファのこういった特徴なんかをね、
うん、
話してもらった上で、
うん、
あとは全体を通して多かったのが、
うん、
まあ、今スペインピックアンドロールっていうのが結構ね、うん、
スペインピック有名ね、
有名じゃないですか、
うん、
それに対するディフェンスとしてですね、
うん、
一つとしては、まずはそのスリーポイントの打つ数だけじゃなくて、
うん、
スリーポイントの距離がまず伸びてるらしいですよね。
へえ、そうなの。
だから、アメリカなんかは、
うん、
本当にピックアンドロールから中にどんどん押し込んできてキックアウト、
うん、
要は座って中に押し込んできてディフェンスを収縮させて、
うんうん、
外からスリーを打つっていうパターンとか、あとはもうドリブルからのプルアップでスリー打っちゃうとか、身体能力に合わせてそういったプレーをしてきて、
うん、
まあ、崩してくるっていうのもあるんですけど、
うん、
まあ、スピンピックに対するディフェンスとしては、
うん、
まあ、とにかくそのスリーポイントのとにかく距離が伸びてきてて、
うん、
だから本当になんて言うんでしょうね、こうポップアウトしてスリー打つっていうのがやっぱ増えてるってことなんですよね、
うんうんうん、
しかもそれが結構後ろの方でも打てちゃうっていう、
うんうんうん
うん、だから、うん、なんて言うんでしょうね、
うん、
この辺のこう止めるのがもうどんどんどんどん大変になってきてるっていうのはやっぱあるんだと思うんですけど、
うんうんうん、なるほど、
うん、だからディフェンスがこういうふうに仕留めればいいっていうのが今まではこうだんだんだんだんこう策としては出てきてたんですけど、
うんうん、
まあ、それも止められないように、
うん、
今度また攻める方も距離パスだなんだっていうのが増えてきてるので、どんどんそうやって発達してきてるっていうところですね。
なるほどなるほど。
先はまたどんなことがねこうなんていうんだろう、ポピュラーになっていくのかなっていうところで、
うん
うん
うん、
うん、だからおそらくですけどこういった世界の強い、うん、発狂のチームが、うん、まあ、こういう状況だったってことに対して、
うん、
まあ、日本はどう戦っていくかっていう、
うんうんうん、
こういう話に
発展していく
のかなと、
うんうんうん、
いうところで、前田さんの話は終わってるんですけど、まあ具体的にこうやって見せてくれたので、
うん、
面白かったですけどね。
うーん、そ
っか、 NBA のシュートエリアの話さっきしましたけどね、
うんうん、
トップ200のシューティングポイントだ、
うん、
これが2001年2年の時は、
うん、
まあ、2ポイントシュートも結構多かったのが、
うん、
2019-20 になると、うん、ほぼ3ポイントと、
うん、
あとはゴール下以外は、
うん、
ペイントエリアない、
うん、
それ以外はもう点がないと。
うーん、
でこれある NBA のチームだとロングツーポイントを打つと罰金だっていうふうに言われてたぐらいのチームがあるら
し
い。
マジで、
うん、
へ
え、そのぐらいもうシュート効率で数字でいろいろ見てデータ出してみたときにね、
うん、
でも前にお話ししたことあるんですけど試合の時のその本当に大事な場面でシュートが入るとうまくいくように見えるけど、
うん、
やっぱ数値化してみると入ってるよりそんなに入ってないんだなみたいなね。だからそういった面で冷静に数字だけで見てみたときに、ロングツーポイントとスリーポイントの確率がほぼ変わらない、じゃあスリーポイントっていう流れになってるっていうことですよね。
なるほど、はい、でもこれ波のようにトレンドが行ったり来たりしそうな予想してるのは僕だけなのかな。
いやー、やっぱそうだと思うし、
あの今はスリーポイントで、
はい、
でどんどんどんどんその距離も少しずつ伸びてきて、
はい、
要するにオフェンスエリアが広がり、
はい、
それにつられてディフェンスも膨らみ、
はい、
そうするとスペースができて、はい、今度は縦に破るプレーがすごい重宝されて、まあ、もちろんスリーを備えてないとダメだけど、
はい、
だからさっき話に出たリッキー・ルビオみたいなああいう選手が将来ドライブがトレンドになった時にスリー持ってなかったら
はい、
あんまり意味はないよね、
うん、
だから外を持ってる選手が当たり前の時代が来て、
うん、
でオフェンスエリアがすごい広がった時に中のスペースがめちゃくちゃできて、
はい、
またこうドリブルペネトレーションがトレンドになるみたいなね、
うん、
うん、そういうのが波のように来るんじゃないかなと思ったりするんですけど。
そうですね、
うん、
まあ、あとはレベルがどうかは分からないですけど、うん、ある本当になんていうのかな、学生の時に学生選抜とかに入ってたような人からの話なんですけど、
うんうん、
センターやってる中で、
うん、
やっぱりいろいろ叩かれたり弾かれたり、
うん、
皮下傷がついたり、
うん、
やっぱでかいと当然そういったマークも厳しくなるん で、
うん、
でそういう時にそれでもスリーポイント受けた方がいいってスリーポイント打ち始めて、
うん、
スリーポイントが入るようになってくると、
うん、
もう中でやるのが嫌になっちゃうらしいんですよね。
あー、なるほど、
うん、だから、うん、本当は中のプレーもやってほしいのに外ばっかり打つ選手が増えてきちゃうっていう傾向が出てきちゃってますけどね、今ね。
うんだね、
スリーポイント打てた方がいいっていうね、
うん、
まあ、いう話、もちろんそれはそうなんだけど、それを自分にとって都合よく、
うん、
結局スリーばっかり打っちゃうみたいなね、
うんうんうんうん、
だからリバウンド取れないみたいなね、
うん、
風になっちゃうっていう、そっちの方にチームが流れちゃってるっていうのもね、
うん、
結構あちこちで今見られる状況だと思いますから、
うん、そうだね、
そこら辺のところはね、じゃあただ真似すりゃいいかったそうじゃないと思うんで、
う
ん、
僕もそう思うな
本当にそれがだから日本のあるべき姿かっつったらまたそこは話変わってくるとは思うんですよね。まあ、そんなこと思いながら次に今度、うん、トム・ホーバスさんの話だったんですけどね、
はい、
うん、
すごいな豪華な、
これはね、うん、面白かったです、
うん、
やっぱりねトム・ホーバスさんね、
うん、
具体的、
へー、
すごくやっぱ具体的で、うん、もちろんその代表としての構想、ああしたいこうしたい口で言うことはもちろん大事なんですけど、
うん、
うん、ではそれをするためにどんな練習してるのかとか、
うんうんうんうん、
ここを具体的に話してくれないと、
うん、
わざわざあの会場で話す意味ないじゃないですか、
うんうんうん、
記事にはそのようなことは書いてあるんで、もともとだからホーバスさんなんかは、まあ、当然アジアで一番になって、
うん、
もうオリンピックでもゴールドメダルを目指してるっていう話なんですけど、
うん、
そのために、
うん、
あるいはアジアとかこの前の大会とかでもすごくディフェンス頑張ってましたけど、
うん、
このディフェンスがうまくいった要因としてどういう練習をやってたかっていうところなんかを画像で見せてくれたりするんです
よ、ね、そうなんだ、
ちゃんとあのナショナルトレーニングセンターで中での練習風景です。
すごい、
うん、いやそれがすごく良かったんですよね。やっぱ動きながらスクリーンアウト、激しい動きの中でボックスアウトをする練習とかですね、
うんうんうん
うん、かなりちょっとコートでうまく言えないですけど、そういった練習とかもすごいやってんです、やっぱフィジカル的なところ、
へ、
うん、だからこういう練習やってんだと思って、
うーん、どんな動きの中でスクリーンアウトって、
いや、ちゃんとボールを使っての、だから本当にただ1対1でスクリーンアウトするとか、
うん、
ただあのフリースローラインの中からスクリーンアウトするっていうよりは、
うん、
もうボックスアウトしながら外に押し出していくみたいな、
うんうんうん
うん、もう横に動きながらスクリーンアウトしていくとか、
うんうんうん、
まあ、すごく動きとかをかなりやってましたし、
うんうんうんうん、
とにかくファンダメンタル、ファンダメンタル、
うん、
だから1週間合宿がある中で1日目2日目には大体こういうことをやって、
うん、
で3日目以降はこういったことやってなんてこともですね、
うん、
まあ、イメージですけど簡単にこう説明してくれましたけど、
あのクラスでもずっとファンダメンタルするんだ、
うん、でね、日本がうまくいってる一つの要因なんですけど、
うん、
これはね、なるほどなと思ったんですよね、 今大会、実は日本ってスリーポイント当然入るんですけど、結構ペイントエリアの得点が増えたらしいんですよ。
ほう。
でこれがなぜかっていうところなんですね。
うん、
で例えばなんですけど、まあ、2対2のディフェンスでもそうですけど、ある選手が目の前のディフェンスを抜いてカットインしたらカバー入りますよね。でカバー入ったらどうなるかって、キックアウトして3打たれるじゃないですか。なので、なんて言うんだろう、それを嫌って、そのトップからカットインされた時に、45度のディフェンスはディナイをしてるらしいんです。スリーポイント打たれたくないから。だから目の前のディフェンスをボールマンが抜いちゃうとカバーがいないんですよ。
なるほど。
まあ、いないというと極端ですけど、だからもうパッと一瞬抜けちゃえば、もうファールもらえるかゴール下までいけちゃうんで、だからペイントエリアの得点がなんか増えてきたらしいですね。
おお、そうなんだ。
だから日本のスリーポイント威力がそれだけ世界の他の国々にとって脅威になっているという。
脅威になってんねや、そのスリーポイントの正確さが。
そうです。もうそれがあるから、もうスリーポイントで点取られる方がやっぱ怖いわけじゃないですか、点数的には。でゴール下はなんとかもうゴールの真下は固めるとして、だそういった意味で、そのミドルエリアというかゴール下に近いエリア、ペイントギリギリぐらいのところのシュートっていうのが結構点数として増えてきてるらしいですね。
へえ、すごい面白いねそれ。
あとはゲームプランニングの話なんかもしてましたけど、試合前はやっぱ選手が集中してるので絶対に長く話さない、キーワードで伝えるようにしていると、まあ、これとあれとあれだからねと。まあ、つまり普段からもうそれに関することをひたすらもう綿密に細かくうるさく言ってるから、であの時はキーワードさえ言えば選手たちはそうだっつって分かるっていうね、もう単純にそういうスタンスができてるということですね。
素晴らしい。
急に試合だからってあれやろうこれやろうっていうんじゃなくて、もう普段やってることをやればいいっていう、もうそのプランニングが完全に固まってるので、試合前だからって特別なことを言う必要もないし、特別な作戦もね、そんなに、っていうことみたいですね。
なるほど。
あとはゴールドメダルにずっとホーバスってこだわってるんですよね。
へ
ー。もう代表になってからもうずっとゴールドメダル、ゴールドメダルっていう、言い続けてるんですよね。このメンタリティはね、海外の人っぽいななんて思ってたんですけど、でもね、それに対するね、あの理由を本人が今回説明してくれたんですよ。
おー、聞かせて聞かせて。
あのホーバスさんもともと高い目標が好きで、もう5歳の時には NBA の選手になりたいって思ってたんですって。
へ
え。してたらしいです。
え、何してた？
口にしてた。
あ、口にしてた。
で28歳で実際 NBA の選手になれたらしいんですよ。でも当時は NBA の選手になることが夢だったから、試合にね1分でも出れたら嬉しいって思ってたんですって。
はあ、なるほど。
そしたら実際4分しか出られずに NBA 選手が終わっちゃったと。
うわ、4分しか出れんかったん？
確かにね、トヨタにいた後に NBA 行ったんですよ。でもすぐクビになったって話は確か私も当時聞いてました。まあ、日本で活躍してもそうだよなと思ったんですけど、当時はね。でその時思ったのは、NBA 選手になりたいって目標は良かったんだけども、1分で嬉しいなんて思ってたから実際こうなっちゃったんだと。だから、メダル取れればいいと思ったら3位になれるかなれないかになっちゃうから、やっぱり金メダルを目指してやっぱりやっていかなきゃいけないっていう。
なるほど。
だからこうやって言い続けることには彼自身の、まあ、ある意味後悔ですよね。
経験もね。
そうなんですね。
なるほど。
非常に説得力のあるお話でございます、
ね、確かに確かに。こうやってまた聞きでもすっごい面白い。
そうなんですよ。ただそのお国柄とかね、アメリカ人のね、そういう性質だからそうしてるっていうんじゃなくて、彼の場合は特にそういった部分があるみたいですね。
なるほど。
あとはまあディフェンスですね。ディナイはあまりしなくて、シェルディフェンスですね。
シェル？
結構シェルやってるみたいですね、やっぱりね。ゴールラインディフェンス。でディナイはあまりしないっていう方針。であとはもうワンオンワンディフェンスと、あとはトランジションディフェンス、ピックアップアーリー。そしてコミュニケーション、あとフィジカリティ、いかに相手を嫌がらせることができるか、ファールなしで、 まあこの辺になってくると、まあ、ある意味当たり前じゃんって話なのかもしれないですけど、
うん、
まあアイデンティティというかチームの中でね、
うん、
やっぱこうしようっていう、まあ、スローガン的な意味合いとしては、
うん
うん、あとリバウンドだと、
うん、
フィジカルボックスアウト、
うん、
でオフェンスではシュートセレクション、うん、まあ、この辺はポジションごととかね、
うん、
まあ、いろいろ指示が出てるんだと思うんですけど、
うん、
そうですね、あとはまあスペーシングとかフィニッシュリバウンド、まあ、この辺のところを強くやっていこうっていうことみたいですけど、
うん、
でディフェンスの効果っていうのがアジアの大会ではね、この前も、オリンピック最終予選みたいなの出てたじゃないですか、
うんうんうん、
あの時で、台北台湾相手に49点、氷、韓国相手に61点、オーストラリア相手に64点、決勝の中国相手で68点っていう、もうこのディフェンスは正直もう嬉しい
って、あ、
そう、もう本当に選手はよくやってくれてるって言ってましたね。あとはやっぱり渡嘉敷とかああいう大きい選手にとにかく走らせると、
うん、
でとにかく早く5対4を作るっていう考え方でやってるみたいですね。
あ、そうなんだ。
うん、やっぱり他のチームの大きい選手ってやっぱちょっと巨体だから、
うん、
女子の場合だとやっぱ比較的、
うん、
だからそこに対して渡嘉敷とか高田選手なんかはよく走れるので、
うん、
やっぱそういったところで数値的優位っていうのをね、うん、しっかり作っていくっていうところを徹底していきたいようです。
なるほど、
うん、あとはね、うん、これね体調も興味持つと思うんですけどね、
うんうん、
質問のコーナーがやっぱあるんですよ。
ほうほうほうほ
う、うん、その時に出たのがですね、
うん、
まず一つは日本人 の, その特性をどんな風に生かしてこうバスケットをこうしていきたいですかっていうような、ホカさんはもともとアメリカ人ですから、
うん
うん、まあ、そういった特徴、日本人のいい部分というかね、その辺考えた時にどういう風にお考えですかっていう時に、
あ、僕当てましょうか、
うん、
日本人のいいところは、
はい、
まあ、フィジカルもちょっと大きくなってきてはいるんだけど、
はい、
何を言ってもやっぱ真面目にコツコツ取り組むところかな。でちょっと、まあ、ディフェンスとか例えば個じゃなくてチームとか、
うん、
あのそこに献身的にエネルギーを削れるところ、
うん、まあ、ある、そうですね、ちょっと言い方が違ってましたけど、
うん、
まあ、とにかく量はどの国よりもやってる、それはもう自信あると言ってましたね。
おー、なるほど。
要は彼アメリカにもいたわけだから、
うんうん、
アメリカ人は基本スタンスとしてこういう時はこうするってこと分かってるから、
うんうん、
だからそれに対してアメリカ人、うん、日本人がこういうプレーしたら向こうは絶対嫌がるなとか、
うんうん、
やれたくないなっていうようなことをやっぱりどんどん仕込んでいきたいと、
うんうん、
だからまあ、その勤勉な部分も含めて、
うん、
オフェンスディフェンスともに頭を使っていきたいっていうことと、
うんうん、
さっき言ったその量はどの国よりもやってるっていう、ここを日本の、うんうん、日本人としての、
うん、
まあ、その世界と比べた時の強みにして、
うん、
やっていけるかなっていうことは言ってました。
なるほど、
うん、
うんうんうん、
でもう一つはね、
うん、
そのシュートの話が出たんですよ。
ほうほうほう。
要は日本代表はまあこうだけども、
うん、
まあこの今回そのコーチカンファレンスに来た人たちっていうのは基本はほとんどの方がジュニア世代の育成に関わってる人たちなんでね、ミニバス含めて、
うんうんうん
うんうん、だからそのシュートについてどう思いますかって話で質問出たんですよ、
うん、
要はワンハンドか、
うんうん、
ボースハンドかっていう、
うんう
んうんうん、どっちジュニア世代だったらどっちやらせた方がいいとか、
うん、
そういうのはポッパさんどうお考えですかって
質
問出たんです、
うんうん
うん、そしたら最初はやっぱワンハンド派だったらしいんですよ、
うん、
ホーバスも、
うんうんうん、
やっぱハンドの方がいいだろうと、
うんうん
うん、だけどって話になって、
うんうんうん、
ちょっと笑いも起きたんですけど、
うん、
あの林選手、
うん、
ボースハンドで打つんですけど、
うん、
めっちゃ速いとか言って、
めっちゃ速いって日本語で言ったの？
そう、
そうだよ、
めっちゃ速くて相手がタイミング測れないって、
うんうんうん、
いきなりパッて両手で打っちゃうから、
うん、
それ見ちゃうと、
うん、
ツーハンドもいいなっていう、
うん、なるほど、
だからツーハンドでもいいなっていうのがなんかちょっと 20% から 30% ぐらいになってきたみたいな話になったら、なんか会場もちょっと笑ってきたんです
けど、ああそうなんや、
うん、
うんうんうん、
だけどまあイメージとしては、
う
やっぱその代表選手、まあ、中でも高卒で来る選手ってやっぱ大卒とかで来る選手がいるわけですけど、やっぱ林選手なんかだから22歳とかで入ってきてるから、でもうそれで固まっちゃってるから今更そこでワンハンドにするのはどうかなっていうのもあるらしいんですよ、でも18歳までは、18歳で高卒で例えば JX の代表に入ってきたりとか、あるいはホーバスがどっかでコーチやってて、入ってきたとしたらそこからワンハンド教えてもいいかなっていう考えっぽいですね。
へえ、18歳からワンハンドに変えられるのって結構ハードル高いと思うねんけどな。
まあ、それはあくまで代表に入るぐらいの身長体格的なものをね、やっぱ金を揃えてるっていうことも前提としてあるんじゃないかなとは思いますけど。だから、まあね、リバウンドとかはやっぱ片手の方がね、ワンハンドで使えるといいとかってそういう部分はもちろんあると思うんですけどね。やっぱパスなんかにしてもね、片手でサッとやるのとそうでないのっていう部分の練習とかも含めて、じゃあどっかでいいんだろうかって、初めから片手でやるような練習もさせた方がいいのかとか、だからミニバスに関しては、やっぱりちょっといきなり片手とかでどうこうっていうよりは、やっぱりファンダメンタル、それをちゃんとやって
そう
やることってやっぱ感覚を身につくから、だからミニバスはまたちょっと話は別だって話にもなったんですけどね。まあファンダメンタルを特に大事にしてる理由として、まあ、他の世界の国々なんかもね、いろいろ事例が出てきました。スペインはピックアンドロールをアンダー16までやらないとかね。
ああそうなんだ。
あるらしいですよ。これ後で話しますけど、へーと思いましたね。まあ、とにかく、まあ、日本はね、スリーポイントが非常に得意なので、まあ、スペーシングがそれで良くなって中が空くことが増えてね、さっき言ったようにこうスリーポイント入ることが多くなったわけですけど、まあ、率が良ければある意味どっちでもだ、ツーポイントでも、いや、ツーポイントじゃないや、そのボースハンドでもね、ワンハンドよりも早く正確に打てるんだったら別にそれでもいいじゃんっていう気持ちに、ちょっとずつ今気持ち動いてますみたいな話なんですよね。あとは質問者の中に、マウリ姉妹をですね、小学校だか中学校の時に教えてたっていう方が来てて、その方が質問してて、だからミニバスとかだとね、やっぱりその、まあ、両手でやった方がいいとかそういう人もいるかもしれないけど、でもマウリ姉妹みたいに手が元から長い人なんかは、もう最初から片手リバウンドシュート、まあ、そういったものなんか教えていってもいいんじゃないかみたいな話になったりもしたんですけどね。まあいろいろその辺はね、状況によって変えていかなきゃっていうところはあるんでしょうね。
なんかやっぱり僕が思うのは、ボースハンドってなんか両足が軸になってると思うんですよね。でワンハンドになると片足が軸になってると思ってて、なんかそのワンハンドでも足を片足に体重が乗ってるという意味じゃなくて、軸を片足に乗せられるっていう意味なんですけど、いろんなパターンでミートをしてそこからシュートを持っていくぞっていう時に、やっぱりボースハンドで、ボースハンドなんだけど足はこう片足軸に乗ってるような形で正対してましてや打たなあかんってなると、早い遅いとかの問題じゃなくて、やっぱりワンハンドの方がいろいろ応用が効くかなって思っちゃったりするんだよね。
それはあれだと思います。2ポイントラインの話じゃないかなと思うんですよね。
いやー、3ポイントもそうだ
と思う。スピードで早く打てるから、女子の場合は両手でパッて打てちゃうから、多分それはそれでありなのかもしれないですね。なんか男子以上に女子の場合って本当に3ポイントだけ打ちに来るっていうのが多いじゃないですか、代表レベルになると、もう相手はどっからでも遠くて もう何でもいいから打っちゃっていいよぐらいの、しかもそれ届いて入っちゃうっていう、でも男子の場合だとそこからまたステップ踏んだりとか、そこからまたカットインして、鋭いカットインしてまた相手かわしてステップ踏んでこうユーロでとか、なんかそういう身体能力的に多彩なことがやっぱできるから、だから絶対片手の方がいいとは思うんですけどね。だからその辺のこう、まあ、だから早い話が選手によってなんでしょうけど、 うん、ワンハンドの方が当然応用は効くんでしょうけどね。
うん、
リモートリンとして使うっていう意味合いで考えた時は、まあ私もどっちでもいいのかなって気にはちょっとなっちゃいました
ね。なるほど。
女子ってだって本当にめっちゃ遠くからめっちゃ早く打つですね、日本人のスリーポイントってね。
うん、
もっと古い話言えば三河貴子さんとか一条亜紀選手とかね、もっとなんかこう、うん、もっと前の世代なんかの、
うんうん、
アトランタオリンピック出れたような人たちなんかも
う、うん、
みんなすっごい速いですか、持った瞬間打ってるって感じでしたからね。だからそこまでのスキルがあるんだったらっていうところだとは思いますけどね。まあ基本はでもよくある話で右と左だったらどっちかの方が必ず力強かったりするから、
うん、
両手で打とうとしてもブレちゃうって人なんかも多いですしね。まあその辺はだから本当にもう喋りながらもう迷いながら喋ってましたけど、
ああそう
本気だなって感じでした。
なるほど、
うん、もう言い切れないっていう、だからあくまで一つの目安として僕だったらってことで、18歳ぐらいまでの人だったら、
うん、
まあこれからワンハンドも打ってみって話になるかもしれないけどっていう。
なるほどなるほど
ね。で最後に今度ラマス、
うん、
うん、これ一言で言うとね、うん、ちょっとラマスの内容だけが不満でした。
え、なぜ
抽象的すぎて。
あ、そうな、あんま具体的じゃなかったんや。
要は理論だけ話すだけだったんで、
うん
うん、まあ、ただ今回のこのポーチカンファレンスっていうのが要は代表監督がこうやって講演するってこと自体初めてのね、
ほうほうほう、
あの試みだったみたいなので、
ね、うんうん
うん、まあ仕方がないのかなっていう部分もありましたけど、
うん
うん、要はラマスの講演の中ではですね、
うん、
まあ2017年の夏に、まあ、新体制ってことでラマスが来て、
うん、
まあ、ここから、まあ、こういうことをしてきたっていう話だったんですけど、
うん、
いろんな話をしてきたんですけどね、
うん
うん、まあ、まずは、中級レベルを目指すという、まあ、ちょっとずつレベル上げていくしかないっていうね、
うん
うん、じゃあそのために何をしたのかっていう話で、
うん、
まずは日本代表独自のスタイルを作るとか、
うんうんうんうん、
まあ、そのためにそのまず選手を分析して長所とか特徴を見て考えた、
うん
うん、っていう話とか、
うん、
あと全てのポジションのサイズアップ、
うん、
まあ、そうすることによってポジションで言えば3番から5番に変化が出たと、でその他の選手もサイズに見合ったポジションに移動させたと、
うん、
あとベンドラメ選手なんかは2番だったんだけど、うん、まあ、ポイントガード、
うん、
まあ、田中大輝なんかもまあ比較的そういう方向に持ってったとか、
うんうんうん、
馬場選手もチームでは3番だったけど代表では2番とか、
うんうんうんうん、
あとは3番から5番のサイズアップっていうのは、まあ、渡辺雄太、八村、ニック、
うん
うん、これを、まあ、サイズアップすることによってリバウンドが改善されたっていうようなね、あとはまあ各選手のアスレチック能力の向上を図る、
うん、
まあ、体作りだとか食事などとかね、
うんうんうん、
ただこういう理論は言うんですけど、そのためにじゃあ代表の練習でこういったことをやったとかっていうのトーマス、あの、なんていうの、ホーバスは言ってくれてたんですけど、
うん、
トーマスそういう話がないんですよ。
うん、
だからこれぐらいのことだったら別に試合見てりゃ分かるし、
うん
うん、正直なんかの記事のインタビューでも答えられてたし、
うんうんうん、
あかなと思って、
うん、
うん、
わざと言ってないとかではない、
まあ、トップシークレットで言えないっていうのもあるんでしょうけどね、
うん、
うん、だとしたらやる意味ないじゃんっていう部分もあるんですけどね、うん、
まあね、
うん、まあ、ただこういう場を作ってくれたってこと自体にね、一つの大きなこう変化はあるのかなとは思いますけどね。
そうよそうよ、
いやだから例えばフィジカルコンタクトの成長が課題だとか、
うん
うん、で相手がどのチームだったとしても同じようにぶつかっていけるようにとかですね、
うん
うん、ペイントタッチが以前に比べると良くなったとか、あとはメンタル評価、メンタルの強化だとかっていうことは言うんですけど、うんうん、そのため何やってるっていうのが全然話にないんで、うん、
なるほど、
僕としてははぁって感じだったんですよね、
うんうんうんうん、
だってサイズアップだってこれ言い方悪いですけど、うん、八村と渡辺とニックが帰ってきたから上がっただけで、
うんうん、
それと育てたっていうのとはまたちょっと違います
し、確かにそう言われた、そうやな、
そうなんですよ、
うん、
うん、
なんか選考にかかるかかからへんか際どい人を選考してきたわけでもなく、絶対にど中心になる人だしな、
うんうん、でやっぱりそういうプロ関係の方々と以前ちょこっと話す機会があった時なんかもね、うん、ラマス運がいいですよねって言ってた人もいるぐらいですから、
あ、そうなんや、
はい、 これじゃちょっと批判になっちゃうかもしれないですけど、批判じゃないんです。
批判じゃないよね、うん、
批判じゃなくて、もっとこういったことも話してくれればよかったのにっていう部分なんですよね、
うんうんうんうん、
だから本当は考えてるんでしょうけど、
うん、
多分それについてまだまとまって話せるような段階じゃないのか、
うんうんうんうん、
そういったことはちょっと話せないってことなのか、まあどっちかなんだろうなと信じてますけど、うんうん、
そうやな。
だからワールドカップ予選でも、
うん、
もう最初の4試合、要は4連覇した時、4連敗した時は、
うんうんうん、
リバウンドが 37%、
うん、
相手が多分残りの数字取ってたってことなの、違うな、なんだろうな、これリバウンドが 37% から 40%、
うん、
2ポイント、で2ポイントの確率が 39% から 55.3%、うん、最後の4試合と比べるとっていう、
うん、
そりゃそうでしょって話なんですけどね、
うん
うん、そうだから初心者向けの講演会っていう感じの心があって、
うん、
うん、そうなんですよ。で栄養とかね、そういったところに関しても、
うん、
実はいろいろ変えようとしてるんだなんて話があったんでね、
うんうんうん、
だから質問者が、
うん、
じゃあ栄養って例えばどんな指導されてるんですかって聞いたんですよ、ラマス。
おお、どういう答えだ。
そしたらですね、うん、たまたま佐藤浩一さんが来てたんですよ。
おうお
うおう、前の方の列に座ってたんですよ。そしたら私が答えるよりも彼に答えてもらった方がいいとか言って、
うん、
佐藤浩一さん壇上に上がらせて、
うそ、
急に無茶振りして話させるとか、
へ、
なんかね頼りなかったんですよね、ラマスね。
ああ、そうなんや。
あるいはこの講演のための準備はあまりしてなかっただけなのか、
うんうんうん、
そう、ディフェンスレベルの強化を図りたい、全く世界水準に達してなかったんで、それは分かりますけどっていう感じだったんでね。
ちょっと準備不足やった感じやな。
そうなんですよね。もちろんそのまあ、対外試合を増やしていることとかね、
うん、
まあ、当然ラマスが来てからそういった部分に関しては変わってると思うんですよ、
うんうんうん、
ワールドカップに関してもね、
うん、
結構かなりワールドカップ前にアルゼンチンやらドイツやらいろんなところと試合できたし、
うんうんうん、
もちろん本番の場所が中国だからね、
うん、
まあ、その気候とか時間帯とかもね、
うん、
合わせやすいからってことで向こうも好都合だと思って来てくれたっていうのもあるんでしょうけど、
うんうんうん、
でもアルゼンチンが来てくれたのなんか絶対にラマスの力を。
そうや
ん
な、
うん、まあ、そこはもう当然、まあ、ラマスが頑張った部分だろうなって私も思って、
うん
うん、でとにかく成長するために何ができるのか必要なのかっていうのも、
うん、
とにかく日本のサイズに見合ったポジションをこうどんどん変えていく、全てのカテゴリーにおいて言えることだがっていうような、
へ、
うん、あとは結果がついてくるものだからまずは選手を成長させて、
うん、
それから勝手を取りに行くっていう、
うん、
まあ、これから その日本のあれに対して求めることとしてですね、
うん
うん、あとアンダー世代でいくら勝ってもトップチームに行けなければ意味がない。
なるほど。
だからやっぱりそのなんていうかトップカテゴリーのヘッドコーチからその育成世代のコーチである我々に対するその、まあ、お願いとしてというかね、
うんうんうん、
意識してほしいこととして、
うん、
まあ、そういったことをまあ訴えていますよね、
うん、なるほど。
うん、ただここ難しいですよね、
うん、
逃げちゃいけない部分だと思うんですよ。その人間的な成長のために負けてもいいじゃないけど、
あ、よく
これ全てのコーチに対して言えることなのかもしれないですけどね、
うんうん
うん、やっぱり人間的成長、
うん、
でもそれはある意味、
うん、
厳しいことすると当たり前じゃんっていう部分があるので、
うんうん、
勝つことにこだわらず人間的成長をどうのこうのっていうのは、
うんうん、
なんて言うんだろう、それ学校のクラブだったらありだと思うんですけど、
うんうんうん
うん、でもその本当に将来の選手を育成していくっていう上ではやっぱり、
うん、
勝ちに行かせて負けちゃったとしても得るものがあったっていう、
うん、
そこまで突き詰めて勝ちは勝ちにやっぱ行かないといけないっていう部分はやっぱりあると思う。
そう思うわね俺も、
うん、だからそこはやっぱ逃げちゃいけない部分かなとは思ってて、
うんうんうん
うん、うん、人間なんか負けた瞬間人間的成長の方をこう急にアピールするっていうのは絶対ちょっと、
うん、
ダメなところなのかもしれない。
いやいや負けた瞬間に人間的な成長を評価することは俺はいいと思うねんけど、そもそも試合の前から負けてもいいっていうのじゃないよねっていうところでしょ。
そうですね、
やっぱり、
あ、そうそう、うん、どっちかというとそっちですけどね、
うん、やっぱり勝利至上主義になれとは言わないけど、
う
やっぱりスポーツの根幹やと思うねんな。勝ちに向かっていってその過程がすごい大事で、だから目標は勝利やけど目的は勝利に向かう過程で得られるものが目的なんじゃないかなと思うよな。
だから本気にその借り勝ちに行かないとその過程ってものはそもそも満たされないわけ
ですから。そういうことなんですよ、
ただ育成はとにかく遊びも大切、勉強も大切、まあ、そこはやっぱり言ってましたね、でアルゼンチンなんかは、逆に問題になってるのは試合が多すぎて勉強できないって話になってるらしいですね。
ああそんなことになってんねや。それよくないね。
そうですね、まあ、それでも世界2位だから、まあなかなかねその辺のところもアルゼンチンより下の国がどうこう言えないっていう部分もね
確かに
あるのかもしれないですけどね、まあ、あと代表と選手のとしてのプライドっていうのはやっぱり植え付けたいってことはね、まあ、他の国の方がそこに関しては強い印象はありますよね。
ああそうなんや。
っていうかそのプライ代表としてのプライドってところを全面に出してる国が多いっていう感じですね。まあ日本の場合バスケに関して言うとプロ化したのが遅かったからね、まあでは仕方のないところはあるのかもしれませんけど、ほら昔は代表っつっても、本当にその交通費ぐらいしか出ないとかね、そういう時代があったと思うんですよ。それで代表のプライドって言われても確かにっていう部分はあるかもしれませんけどね。
そう
ね、でもこれからはもう本当にプロとしてその中のまた代表としてっていう形だから、こういったものもどんどんどんどんね確かにもっともっと膨らんできてもいいのかなっていう気がします。なんか陸上かなんかでもオリンピック美味しくないみたいな話になってるんじゃないですか今。
なってる。悲しなるわ。
そんなになっちゃうと代表のプライドも何もないじゃないですか。
確かに。
だから物心ともに満たされて初めてこう代表のプライドとしてね、表に出せるわけで、っていうところですよね。
そうやな。
だから もっともっと盛んになっててくれればいいのかなとは思いますけどね。
確かに。
ということでラマスの部分はちょっと私的にはちょっといまいちだった部分もあるんですが、そうですね。で最後の締めをですね、総括で、まあクロージングっていうことで、そうです。あ、そうだ、その前に、あとラマスが最後に、ラマスのコーチングスタイルっていうことで、まあチームスタッフ一丸っていう意味ですけど、まあ、チームのことをとにかく一番に考えて行動する、まあ、トレーニングでは 100% 出し切る、練習には結果を求めず努力をしなさい、でこれらの努力をし続けることで全員が一体感が強まるものだと、いう話をしてました。で PPP に関しては失点を 0.09、これちょっと意味が分かんないからやめた、そうですね、あとはリバウンドは5人で取りに行きたい、世界は各チーム3人はリバウンドに行っている、でも日本はやっぱその体格的に劣るわけだから、5人で取りに行きたい、
セーフガードはどうするの、バックガードは。
それについてはコメントなかったです。
ああ、そっかそっか、
もうひたすら最後自分で講演してたので突っ込みようがなかったんですけど、あとはターンオーバーは11以下に抑える、あとはスペーシングをもっともっと、なんていう重要性っていうのを浸透させたいっていう、で何より他国の選手はスタイルをコピーする必要はないと、日本選手はとにかく真面目で素直、これが長、
これがなんて
長所であると、
あ長所であると、
だから通用するプレーに関しては、どんどんどんどんやり続けようっていうね、疲れるからでもこれ通用するけどやらないとか、まあ、そういったことをそういう風な風にサボるというかね、そういったことはあまりない、特質的には、だからそこを強みにしてやっていきたいってことは言ってますね。
なるほど、
はい、で最後に、エルトラックの鈴木さんがですね、まあ総括ってことで、でとにかく子どもたちが成長することっていうのは、まあ、当然求められてるわけですけど、まあ、技術的にも人間的にもですね、とにかく今より良い環境とは何かってことをやっぱり考え続けなければなりませんと、
それどういう意味やろ。
だからやっぱりそのコーチは常に考え続けなきゃいけないと、優勝したからこのスタイルでずっとやっていこうってやってても当然流れは変わっていくわけだし、とにかく現状に満足するなっていうことを言いたいんだと思うんですけど、で まあ、あのこれあくまで一つの参考にしてくださいと、
うん、
まあ、今から言うことに関してはあの別にそれを皆さんがどう捉えて、うん、どう自分の中に落とし込んで、うん、まあ、今後の指導に生かしていくかは自分なりに解釈して考えてくれればいいことなんですけどっていうことで、
うん、
アルゼンチンの育成資料の中からですね、
うん、
あのまあ、それは表になってパーンってこう画面に現れたんですけど、
うん、
私がメモしたことを言うとですね、
うん、
さっきちょこっとお話ししたそのアンダーごとで何をやるかっていうところがこう違うんですよね、
うんうんうん、
やっちゃいけないとか、
うん
うん、例えば、
うん、
ディフェンスに関して言うならば、
うん、
14歳からヘルプディフェンス OK、
うん、
18歳からスイッチマルチ、
うん、
17歳からトラップディフェンス、
うん、
あと17歳っていうかアンダーですね、
うん
うん、アンダー15からシンプルローテーション、
うんうんうん
うん、とかですね、
うん、
あとアンダー13からワンオンアタック、
うん
うん、アンダー17からゾーンアタック、
うん、
とかですね。
え、ゾーンアタックアンダー何って
17だからアンダー17から戦術導入なんですよね。
なるほど。
はい、だこれがいい悪いっていうことじゃないんですけど、
うん、
だ例えばこういったことを禁止することによって何が起こるかって言ったら本当にシンプルでいくしかないじゃないですか、
うんうんうん、
でこれどういうことが起こるかっていうと、
うん、
じゃあもうディフェンスの方はシンプルに止めるしかないから、
うん、
いかにシンプルに1対1のところをしっかり止めるかってことに完全に意識が集中するわけですよ、
うんうんうんうん、
後ろからスクリーンが来るから気にしなきゃとかじゃなくて、
うん、
目の前の相手をいかに止めるかってことに完全に執念を燃やすわけですよ。
なるほどなるほど。
うん、そういったところで1対1のもう普通の強さ的なものとか、
うん、
部分っていうのが日本よりも強いものが生まれてくるんじゃないかっていう、
なるほど、
そういうふうにも考えられませんかなんていうような話が、だそれがある意味世界スタンダードなんじゃないかと現状では、
うんうんうんうん、
でも今アルゼンチンこれでうまくいってるけど、
うん、
でも今のこの形で育てられてる世代が、
うん、
ここも世界2位に出れるとは限らないわけだから、
うんうんうん、
それとまた違ったルールを作って、
うんうん、
今育成してる世代がもしかしたら今から10年後アルゼンチン上に行くかもしれない、
うんうん、確かに
そうですよね、
うん、
だそういうふうに考えた時に、
うん、
常にあの今の子供たちのその環境、うん、一番いい環境っていうのは何なのかってことを、うん、あの一つの題材として考えてみてくださいっていうこと
だったんですね。そういう意味だったのね、環境。
非常にね、
うん、
この鈴木さん、このラマスの抽象的な話の後にね、
うん、
すごいプレゼン上手なんですよ、この方。やっぱりエルトラックでね、いつも講演とかいろいろされてるし、
うんうんうん、
また熱量のある講演だったので、誰がこれで良かったなっていう感じなんです。
なるほど。
でまあ、こういったことに関しては要するに単一カテゴリーで考えるべきではなくてですね、
うん、
まあ、本当いろんなことに関して優先順位を考え、
うん、
選手の成長っていうのを最優先して、
うんうん
うん、で試合でこういった形で育成コーチが戦術を使って書くとか、
うん、
なんかそういったことではなくですね、
うん
うん、本当にいかにやっぱり選手が成長したかっていうところにとにかく価値を見出してほしいと、
うん
うん、で何より、
うん、
あのこれ緩和役の話じゃないですけど、
うん、
もうこういった国々っていうのは、
うん、
例えば18歳の人たちとかね、
うん、
15歳の人たちっていうのは、
うん、
高校日本一になりたいとか、
うん、
こういう目標を持ってないらしいです。
お
19歳以下はもうユーロリーグでのロスター入りを考えてるらしいです。
あ、そういうことね。
うん、もう高校チャンピオンとか夢見てないらしいです。
お
だから今で言えば川村基準、
うんうん、
川村基準じゃないな、何だろうな、富永基準かな、何だろ
う、
もうこの基準に行かないと、
うん、
若い世代から、
うんうん、
世界一では無理なんじゃないのっていうね、
うん、
もう見てるところがちゃうよっていう話なんですよね、うん、
なるほどなるほど、
うん、まあコービーなんかにしてもそうですけどね、
うん、うん、
もうこんな話でシミックリンされましたけどね。
いや、豪華メンバーのいい話聞いてきたね。勉強してますね。
私もここでアウトプットして改めて復習になってるんですけど、
うんうんうん、
まあそうですね、とにかくこれからはデータをしっかり取って、そこからチームのいいところ弱い悪いところを見出せる、
うんうん、
だからもう本当いろんなソフトとか手に入れていかないとなかなかね、
うん、
この先を目指せない、分析ができないっていう部分も出てくるのかもしれないですけど、
どんどん進化すると面白いよね。やっぱ数字で見るのはすごい
いいよね、説得力も増すしね。
まあ嘘は数字は嘘をつかないっていうね、うん、まあ、どっかの営業の世界の話みたいな感じでないですけどうん、うん、でもね、やっぱりこっからかなり正確なことを分かってますもんね。
そうや
ん
な、
うん、
まあ、全然次元は違うけど、僕はバスケプラスっていう、こう、
はい、
スコアをつけたりスタッツを後で見たりってできるんですけど、
うん、
その時今までその4番の石井幸太郎くんっていう、うちのキャプテンがいるんですけど、
はいはいはいはい、月バス乗ってましたね。
そう、月バス乗ってたね、
うん、
で彼がまあ本当にもともとがっちりセンターじゃないんですよ。
はいはいはい、
ところが、まあ、もちろんアウトサイドプレーの方が得意だししたいと思うんだけど、まあ、チームのために一生懸命、まあ、リバウンドを徹底的に取ってくるわけ。自分の役割はリバウンドだと、
はい、
でもし俺が拾わなかったらチームが負けるっていうこともよく分かってて、ただ他も同じようにインサイドプレーヤーいなくてアウトサイドプレーをやるわけなんですけど、
はい、
まあ頼り切るんですよ。
うんうんうんうん、
で、まあ、これ前倉の前なんですけどね、
はい、
まあ頼り切る。で彼が怪我でもしたらもうバスケットにならないっていうぐらいリバウンドいかなかって、
お
でずっとこう声を張り上げて誰かシュート打つたびにリバウンドリバウンド、とにかくリバウンド、ずっとベンチからも言ってたんですけど、
うん、
ある時ねゲームが終わってそのスタッツを広げてみると、もうね石井幸太郎リバウンド20いくつとかなってて、
お
で他のやつらがオフェンスリバウンドディフェンスリバウンド合わせて2とか1とか
無双ですね。
もうほんまに全然取ってないわけ、
はいはいはい、
でその時にやっぱ数字で、
うん、
お前いくつお前いくつお前いくつ幸太郎いくつやと思うっていう話で、
うん、
まあ、子供たちが当てずっぽで言う数をやっぱ幸太郎は上回ってて、
うん、
やっぱあの時ほどこう数字でこう自覚させるこの説得力、
うん
うん、ちょっと今日リバウンド少ないんじゃないみたいな曖昧な話じゃなくて、
はい、
君はいくつ君はいくつ君はいくつ、いつも頼るなよ、頼ってばっかりじゃダメだよって言ってるあの幸太郎いくつでしょうみたいな話をした時にすっごいなんか説得力があったみたい で、でそっから本当に子供たちのリバウンドがやっぱり少しずつやけど変わってきましたね、
うん、
であえてなんかね保護者や観客の人たちや他の人はどう思ってるのかな、スタッツ見て何してんだろうと思ってるかもしれない、ファール数えんのに便利なのかしら思ってるかもしれないけど、実際にやっぱ数字で選手に話してあげることができる、知らしめてあげることができる、
うんうん、
これが実感につながって本当にチームが変わったから、
うん、
やっぱこれはね数字で伝えるっていうのはものすごい重要なことやな。
それどこまで見れるやつですか？ PPP とかも出せるんですか？そこまでは出せない。
ね、PPP ってゲームの勝利貢献度みたいなこと。なんか一応ね PPP っていう名前じゃなかったけど、
はい、
複雑な計算式を要するゲーム、え、じゃあ勝利貢献度って日本語で言うのかな。
はいはいはいはい、
そういうのは出てくんねんけど、それがどうやって算出されてるか分かんないから、
計算式とかネットで見ると出てきたりはします
ね。出てくるよね。ちょっとまた見とこうかなと思う、うん、
ちなみにこの PPP も、
うん、
あのこれワンポジションで何点取ることができるかっていう話ですけど、
うんうん、
一応あのネットで調べたんですよ、
うん、
そしたらヤフーチーベイチー袋見たら、
うん、
そのメーカー意図の中にパンツピチピチパラダイスって書いてありました
。やめなさい。
ふざけんなとか思って、これがなんかそのなんていうの、なんとか回答に選ばれてるから。
ああそうね、ベストアンサーね。
そうベストアンサーで、一人しか答えてなかったからだと思うんですけど。
これね PPP っていう名前じゃなかったけどなんかあったよね。
あでもそれはそれであるみたいですわ、
うん、
今回はなんかいろいろそういう、うん、数値出すのあるみたいですね、
うんうんうん、
それは見たことあります。
うんうんうんうん、なるほど。
面白いね。
そうですね、
これからも続けていきたいと思います。
佐々木邦さんとなんかはね、確か以前どっかの講演聞いた時にこの辺のデータのことをすごくやってましたね。
ああそうなんや。
彼もアナリストですね。
職業柄ちょっと知っとかなあかんよね。
そうですね、これからはもうプロとかトップカテゴリーを語る時にもうこれがポンポンポンって何なのかわからないと、うんうん、かっこ悪いみたいな話になっちゃうかもしれないから、ちょっと勉強しとかないとなって私も思いますけどね。
そうやね。でそこからやっぱりアナリストまでいかなくてもいいけど、う
ん、はい、
どういうんかな、ある程度ゲームを見てなくてもこう紐解くことができればすごく便利だよね、
はい、そうですね。
今のとここうその次の対戦相手が力が拮抗している、よしどうしようかってなるとゲームとりあえず見るよね、
うん、
そうではなくてちょっとスタッツ貸してごらんって言ってパッて見た時に、まあ、いろんな専門用語も知っといて、うん、それをザラザラザラっと10分15分見といたらもう大体読み解けたみたいなね。
なるほど。
そういうことができれば面白いんだろうなと思ったりしますが。
そうですね、
勉強しましょう。これも
しかしだいぶ長くなりましたね。
長くなりましたね。お前1時間15分になってるわ。
ギリギリだ。
よしじゃあ行きましょうか。今日もエンディング。
はい、
さて皆さんも401回目の楽しいモン吉くんのためになる話勉強になりましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と、
ご清聴ありがとうございました、モン吉です。
成長させていただきました、岸です。ありがとうございました。 See you next time. バイバイ。
バイバイ。